編小説銃口の題材としても取り上げています。昭和15年から16年にかけて56人の教員がある日突然連行され、長期間にわたって拘束、11人が有罪判決を受けました。事件から70年余り経ち、歴史の中に埋もれつつあったこの事件ですが、今から2年前、北海道新聞の記者の佐竹直子さんは、取材中、偶然新たな資料を見つけます。それは、逮捕された教員の一人が獄中で書いたメモでした。そのメモの筆者が何かを必死で訴えているような気迫を感じ、佐竹さんは鳥肌が立ったといいます。事件はなぜ起きたのか。それから1年半、佐竹さんは新聞記者としての日々の仕事のほかに、遺族や関係者を探して取材を続け、ノンフィクションを書き上げました。佐竹直子さんに獄中メモとの運命の出会い、元教員たちから託されたと感じる思いについて伺いました。佐竹さんには今日は北海道の釧路からお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
釧路では新聞記者として普段はどんなお仕事をされてるんでしょうか。
私は北海道の中でも東部の釧路根室地域に配布される新聞の中でも地方面の担当を主にしていまして、で主に記事は特集記事、例えば地域で頑張る人とか、地域の、まあ、町のちょっとほんわかする話題とかを取り上げていまして、例えば政治とか事件事故とか、そういうニュースを追う記者とはちょっと立場は違う、記者になります。
キャリアとしてはもう20年と伺ってます。
そうですね、だいたい20年くらいになります。はい。
去年12月に本を出版して、どんな反響がありましたか。
この作文教育が罪にされた時代っていうサブタイトルで出した本なんですけれども、私と一緒にこれを伝えたいって言ってくれる方が全国にたくさん現れまして、まあ、北海道の中はもちろんなんですけれども、この作文が罪にされるっていう時代がまた繰り返されていいんだろうかっていう危機感を感じた方、また戦前のその罪にされた作文の素晴らしさに共感してくれた方たちが次々と各地で、まあ、本を伝え歩く、私の講演に呼んでくれて一緒にこの事件の記録を伝えてくれるっていうような思いがけないうねりがあって、今は本業と講演の両立に忙しい日々を過ごしています。
そもそもどういうふうにしてこの事件に佐竹さんは出会ったんでしょうか。
新聞社では夏になると終戦企画っていうのをやるのが定番でして、はい、で2013年の夏に私もその終戦企画を担当してまして、学校教育を担当していました。で当初は教科書の墨塗りをテーマに取材をする予定をしていまして、その体験を実際にしている90代の方にそのお話を伺いに来ました。で一通り取材が終わって、私が帰ろうと思った時に先生が「でも」というので「何ですか?」って振り向いたら、いや私が教員として戦争の傷跡として一番深く心に残っているのは、ある日突然尊敬していた先輩が学校から姿を消して、そして二度と現れなかったことです。綴り方教育連盟事件という事件があったんだよと言われて、それが最初でした。で、私大変恥ずかしながらそういう事件があったことを全く知らなくて、事件についてをゼロから調べ始めたというのが最初のきっかけでした。
うん、そしてある日、本当運命的な出会いで資料と出会うんですね。
はい。はいはい、私が最初に取材した方が尊敬していた先輩という方は、釧路で教員をしていた坂本亮さんという方でした。でこの方のお名前を、まあ、新聞の中にそういう方がいたということでお名前をまず入れたくて、まず遺族を探しました。
はい。
でなんとか遺族を札幌に見つけることができて、名前を出す許可を取ることができたんですが、その時に、坂本さんはもうすでにお亡くなりになっていたんですが、実は 父が残した膨大な蔵書が札幌の家にまだ残っていて、うん、その中に戦前の作文教育の時の文集などもあるというふうに聞きまして、その資料を見せてもらいに札幌に行ったのがある資料との出会いでした。
それがいつだったんでしょうか。
2013年の8月20日です。
残された資料を、はい、佐竹さんはこう一つ一つ見ていたわけですか。
はい、そうなんです。その資料が札幌市の道立文学館に寄贈される予定になっていまして、段ボール箱3箱の中に収められていたんですね。で、私いつもその辺にあるものを全部一つずつ開いて一個一個確認するという作業をどんな取材でもしていまして、
はい、
でその時にもその箱に入っている中のものを一つ一つ開いて全部見直すっていう作業を3時間か4時間くらいかけてずっとしていたんですね。
はい、
でその中には戦時中の古い文集やいかにも古いっていうものがたくさんあったんですけれども、うん、ブルーのクリアファイル、今も皆さん使っているようなクリアファイルがあって、
はい、
その中にはもう最近のものと思われる全部パソコンで打ち出したような印刷された書類がたくさん入ってて、でこれはもう関係ないなと思って閉じようとした時に、その中に赤ちゃけてボロボロで手にするだけで崩れてしまいそうな古いメモがありまして、それがここで私が本のタイトルにしている後に獄中メモと名付けたんですけども、そういう元教員の方が、逮捕された元教員のお一人が釧路の刑務所に拘留中に、弁護人に極秘に当てて書いたと思われる不当な取り調べの実態を綴ったメモでした。
それも見るからに古いっていうのが分かったわけです。
そうですね、和紙よりももっと薄くて、で赤茶けて変色をしていて、で風化していても髪がパリパリに乾燥して本当にもう手に取るだけで崩れ落ちそうで、でその透けた紙に書いたインクの字がもう滲んで潰れかけてて、で加えて旧字体だということもあって、うん、何を書いてるかは全く分からなかったんですけれども、私も20年くらいこういう仕事をしていて、これは何かすごく大事なもので貴重なことが書いてあるんじゃないかっていう、それでも見つけた瞬間にもう汗がこうどっと出て手が震えて、でとりあえずこれはすぐ読めるものではないけれども解読をしたいと、なんか何が書いてるかを確かめたいと思って持って行ったカメラで拙者を試みたんですけど、16枚その紙は閉じてありました、
はい、
が両面に書いてあったので32ページですね、うん、で1枚1枚をめくって拙者を続けていった時に19ページ目の時に警察というタイトルの文字がそこだけはクリアではっきりしていて、なんだろうこれはっていう時にこの滲んだ文字の中で叩く丸、蹴る丸、殴る丸、座らせるっていう文言がポンと目に飛び込んできたんですよ。でその他のその続く文章はやっぱり全く読めなかったんですけど、で次のページをめくると今度はタイトルが検事と変わっていました。これは取り調べについての書類じゃないかと直感しました。でその次のページをめくると今度予審と書いてました。予審というのは予定のように審判の審ですね。これは今はないんですが当時の司法制度の中であったもので、警察の取り調べ、検事の取り調べが終わった後にその案件が裁判にかけるべきかどうかというのを裁判所の判事が審理するという過程のものですね。これは取り調べについてに書いた何か大事なこと書類かもしれないという流行る思いで夢中で拙者をしました。でそこから中身を理解することができるまでには3ヶ月かかりました。
それどうやって解読したんですか。
当初ですねいろんな研究者の方に見ていただこうと思って当たったんですけれども、見ていただけるところがありませんでした。じゃあまず記事、文字が小さくて分かりにくくて一見では読めないというのがまず一つ大きなことでした。であと私が直感だけで これは何か大事なものなんじゃないかと思いましたが、そのことについてなかなか興味を持ってもらえませんでした。ただ私それがどうしてもこの諦められなくて、それでこう はたと思いついたのが、まあ、ダメでもともとで、まず自分で大方の内容をつかみ取れないかと。大変無謀だったんですけれども、自分でその32ページのこの旧字体で小さな文字でびっしり書いてあるメモを解読するという作業にチャレンジをしました。で、何が書いてあるか解読するためには、その事件のこと、どういう人たちが逮捕されたのか、その方たちの名前はもちろん、出てくる用語、どんな教育に取り組んでいたか、当時の取り調べのシステム、司法制度、そういうのが分かっていないと、用語が分からないので読み取ることはできないんですね。だから私本当に恥ずかしながら、全く何も事件についても知らない、治安維持法についても知らない、当時の司法制度にも知らないというまっさらな状態だったので、ゼロから、当時の司法制度を含めて、事件を含めて勉強するという作業と合わせてメモを解読するということに、チャレンジしました。それはもう途方もない作業でしたね。
本当ですね。
それを解読をして、パソコンで打ち直して、大きな文字でプリントして、いろんな研究者の方に、実はこういうものを見つけたと、でこういう内容が書いてあったと思われると、書いてある内容についてどう思われますかと持ち歩きましたところ、いろんな先生たちが何という感じです、ここまで読んだのかっていう興味を持ってくれたっていうことから始まって、協力してる方くれる、先生たちが次々と現れました。でじゃあそこの中にはどういうことが書いてあったかと言いますと、
はい、
一部だけちょっとご紹介させていただきますね。でここで想像していただきたいのが、
はい、
これが例えば村上さんの昔の小学校の時の担任の先生の話だと思ってください、いわゆる犯罪者と想像できるような人ではなくて、学校の自分の学校の先生が独房に入れられて、ごく普通の先生が受けた取り調べだと思ってください。でこの警察の抗議についてはまずこうありました。叩く、蹴る、座らせる、脅かす、そのうちに自分も妙な気持ちになり、手記を直され、教えられてるうちに赤くなっていた。これ赤くっていうのは共産主義ということですね。ですからこれ警察に独房の中、取り調べの部屋でですね、叩かれたり蹴られたり、板の輪もしくは床、コンクリートの床直接に座らされてで脅かされたと。そうしているうちに自分もだんだんこの、ああそうだったかなっていうような不思議な気持ちになってきたっていうようなことをここで言っていると思います。でこの警察の子にはこうも続きます。6月5日から18日までは1日3時間か4時間しか眠られず、心身ともに疲労困憊、何が何やら分からず、結局押し付けられてしまった。1日3時間か4時間しか眠らせてもらえずに、心身ともに疲労困憊したと。それしか眠れないとだんだんこう朦朧としてきますよね、
はい、
そういう何が何やら分からなくなった状況の中で、結局押し付けられてしまったというふうにこれ続いているんですね。聖書を書き直された、過失されたというようなことも続いて書いてあります。検事という項目にあったことを主なものを読み上げさせてもらいます。調書を読み上げて、これでもかこれでもかといった調子。まあ治安維持法が改正になって改心しない間は1年でも2年でも拘留されることになるのが、それでも良いのだろうなどと脅かされ、いつの間にか妥協したことになり、妥協したら最後一向こちらの主張は通らず、ああ君は知ってるが言いたくないんだろう、よしよし僕が言ってやろうといった調子。私の証拠品もろくろく見ず、警察調書と他の同人の調書を持ってきてバタバタ片付けられてしまったと書いてありました。これはですね、例えばこの綴り方事件の場合は、逮捕された56人のうち12人の方が起訴されています。起訴というのは裁判に持ち込む方ですね、はい、で実際にこういう警察や検事の取り調べを受けた方で、先ほどのような警察の強引な取り調べで証書を書き換えられた方、 その前の人の書き換えられた調書を見せられて、賢治が前のものがこういうふうに共産主義のためにを広げるために作文教育をしたと認めていると、だからお前もそうなんだろうと、こう調書を読み上げて、うん、これでもかこれでもかというふうに同じなんだろうというふうに同じ、それを認める供述を強いていると。そしてさらにそれを認めない間は1年でも2年でもこの独房に交流する期間を延長するけれども、それでもいいのかと、交流延長を盾に警察や検事に都合のいい供述を認めるようご強要しているという過程が書いてありますね。で次に続くこの予審という項では、予審というのは本来は裁判所の判事がするので、中立の立場でその案件について審理しなければいけない立場にあると思うんですが、でここではその予審判事がですね、君が今更認めないなら私の方で適当に判断することにしようというので、昭和10年8月から赤くなったことになり調べが進められたとあります。中立の立場である人が検事が都合がいいように、供述を書き直してくれたまえと言っていると。私は声を上げまして、そんなことはできんと頑張ったが、とうとう無理往生と続いています。でこのところにはその後でもですね、予審判事が、後から調書を書き直して、一度書いた調書を外して書き直した調書をまた付け直すといったような、改ざんをしていたということも、記されています。大変取り調べの過程、不当な取り調べが行われたということを生々しく、綴った、獄中で綴ったメモだということがこの3ヶ月の検証で分かりました。
この獄中メモの解読で佐竹さんの取材は終わったわけではなかったんですよね。
新聞で連載をしたんですけれども、この一報の記事について記事は4回連載しました。で当初はそれで終わる予定でした、
はい、
でも読んだ読者から思いがけない反響がありまして、実はですね、私最初に申し上げました通り政治担当記者でも司法担当記者でもないんですが、2013年の8月20日にこのメモを見つけて、解読を進めている途中の過程の中で国会で特定秘密保護法の審議が始まりました。でその審議の中でこのその特定秘密保護法と治安維持法をダブらせて戦時中の時代に戻るなって声を上げる人たちがたくさん世の中で出てきたんですね。でそれは私のこの獄中メモの取材と重なったのは全くの偶然だったんですが、連載を続けていく中でこれは今こそこの時代にこそこの事件を振り返るべきだと、この問題を見つめ直した方がいいっていう読者からの反響が続々ありまして、うん、で情報提供もたくさん寄せられていくようになりました。こう読者が取材をやめないでくれと、これを続けて追ってくれと読者から言われて背中を押されて、うん、長期取材に踏み切った感じでした。
でその後はどんな取材に進んでいかれたんですか。
はい、その時は当初はですね、この、最初に私が釧路で取材をした90代の元先生がおっしゃった尊敬していた先輩という釧路で逮捕された坂本亮さんという方を中心に追っていました。でも坂本さんだけではなくて他の先生たちもどうだったんだということを追う取材に入りました。そのためにまずそれぞれの先生たちのご遺族を探して、ご遺族の教え子の方たちの肉声から事件を振り返るという作業を始めました。でこの遺族を探すっていうことだけが、だけでもまず大変なことでして、この起訴された12人の方はもう全員すでにお亡くなりになっています。で事件の関係の書類もすでに、当時の司法当局によって廃棄されたりしているようなこともありまして、遺族の身元をつかむための資料というのがなかなかありませんでした。結局私は12人のうち遺族を見つけることができたのは7人、そのうちのお一人で大阪の堺市に住んでいらっしゃる中川ひろ子さんという方を訪ねたのが私のご長期取材に踏み出す大きなきっかけの一つでした。 中川さんのお父さんは土橋明治さんという方で、旭川の尋常小学校に勤務している時に逮捕された方でした。坂本さんと同様に執行猶予付きの有罪判決が確定しています。2年半も独房に拘留された後のことですが、で中川さんのお家を訪ねた時に、中川さんがお父さんが亡くなった後に遺品の中から見つけた事件関係の書類というのがいくつかありました。でその中の一つに、先ほども予診判事というのが調書を改ざんしていたということを獄中メモに書かれていたことを紹介しましたが、そう実際に改ざんされたであろう予診調書の複写が彼女の手元に残っていました。ご両親がもう亡き後にですね、東京の、お父さんのお家を処分をすることになって、お家を解体する前に家の中を整理していたら、押し入れの座布団の山の下にまるで隠すように箱が一つ置いてあって、蓋を開けてみるとそこに尋問調書土橋明治と書いた紙の束が置いて入ってました。でそこには751枚、 A3 大の大きさだったんですけれども、ただそれは原本ではなくて複写と思われます。で当時そういった事件関係の書類は全て司法当局が裁判所や弁護人などの関係者に廃棄を命じたと言われていますので、なぜその複写が土橋さんの手元にあったのかっていうのは、今となってはわからないことなんですけれども、
はい、
ただその調書というのがものすごい癖字というか、書記官独特の崩し字なんでしょうか、とてもですね読めないような字だったんですよ。で娘さんの中川さんもそれをこうずっと読めずにいてると、私が伺った時にもう見つけてから10年経っていたんですが、ここに書いてあることを何度か解読したいと思ってこの10年ずっと眺めていると、ところどころ読めるところはあったけどもまだ読めないと。で実は研究者の方に解読をお願いしたことがあったけれども無理だと断られた、でも諦めきれなくて何度も何度も眺めてるんですと。で父はなぜ逮捕されたのか、そこで何があったのか、それをやはり知りたいと彼女は言ってまして、生前に聞くことができなかった、だからその懺悔の気持ちも含めて父親に何があったかをちゃんと聞くことができなかった自分への反省の思いも含めて、この調書を読めない調書を眺め続けているという話を聞いて、その遺族のわからないことの不安と悲しみに触れたっていうのが、これをわからないままでいてはいけないっていう、報道の立場でとしてもそうですけれども、この人の悲しみと不安を知ってしまったということは、それを私が尋ねてしまったということは、私にはそれに応える義務があると思いましたね。無責任に人の悲しみだけ聞いて、ああそうですか、不安でしたでしょうねって終わってしまうっていうのはとても無責任だと思うんですよね。やっぱり悲しみを聞いたということは、その人の人生の一つを受け止めた、そこに一つ私も関わったということは、そこに私も何か応える義務があると思ったのが大きかったですね。
本当に70年以上前のことをこう紐解いていく難しさ、困難さというのをおそらく感じてた日々だと思うんですが、一番こう佐竹さんを支えたものっていうのはどんな思いだったんでしょうか。
たくさんの方がこの取材を始めて、新聞連載を始めてから、今日情報提供や協力してくれるという方が電話がどんどん来て、それは私が20年ほど取材をしつ報道に関わる仕事をしていた中で、今までにない何かに渦の中にいるような大きなうねりでした。記事は私の手を離れて読んでくれた方の手から次の展開をしようとしている感じをすごく受けました。でその中でですね、たくさんの方が支えてくれたんですけれども、忘れられない方がいますですね。2014年の1月4日に 私が正月休みを終えて会社に行くと机の上に手紙が載っていて、
はい、
それはあの釧路のから50キロほど離れたところに釧路湿原に隣接する標茶町っていう酪農の町から届いた手紙だったんですけれども、この事件関係者の中に戦後標茶町の町長を4期16年務めた高島浩二さんという方が逮捕された先生の中にいます、
はい、
教員時代に逮捕されて起訴はされませんでした、されなかったんですけれども、この有罪となった先生たちの裁判で証人に立って、うん、当時の治安維持法の裁判というのは有罪となるのが当たり前で、証人に立っても捜査当局側に都合のいい証言をするという証人が大半でした、
はい、
それだけあの特攻の目が怖い時代だったので、うん、しかしこの高島さんという方は勇敢にも綴り方教育はそういう共産主義を広めるための教育ではないと、我々の活動はそういう活動ではなかったというふうに証言をしまして、うん、でこの方について取材をしたいなと思っていたんですけれども、遺族が見つけられずにいて、あの取材に取り掛かれずにいたんです。そしたらこの1月4日に届いた手紙の中にその方の高島さんの名前があって、それで私も藁にもすがる思いで電話をかけたら、横山光雄さんっていう当時80歳の方で、で一緒分かったと、じゃあ遺族を探してやると言って、で1日くれって言われて、で次の日に約束通りその元町長の高島さんのご遺族の連絡先を探してくれて、住所電話番号と私の一つ取材のパイプを作ってくれました。でその後も非常にこまめにですね、あの応援の手紙をたくさんくれて、で応援だけじゃなくてあちこち歩いて、ここにこういう関係者がいると、大雪の吹雪の日も関係者遺族を探しに、雪の中を歩いて出かけていってくれたりしてですね。
なぜ横山さんはそんなに佐竹さんに協力を惜しまなかったんでしょうか。
でその時には私もなんでここまでしてくれるんだろうって分からなかったんです。でやっと初めて、横山さんのお家を訪ねたのはこの2014年の3月の末でした。でお家に行くと貴重な資料をたくさんこう私に預けてくれて、でその時もこれじゃあ私あのコピーさせてもらってあのお返ししますって言ったら、いや返さなくていいからこれ全部あんたにやるって、いやそういうわけにいきませんって言ったら、いや俺ねもうすぐ死ぬからあんた持ってた方がいいからこれあんたがしっかり使ってくれって言われたんですよ、
うん、
俺たち年寄りの話を早く聞いてくれと、
はあ、
いろんな人遺族を探すから俺話すから早くしないと俺たちみんな死んじゃうからと、うん、みんなが死ぬ前に話を聞き取って記録に残すのがそれがあんたの役目だと、だから今日あげた資料あんたはしっかり使ってくれと、そしてねあんた連載を古新聞に終わらせるなと、古新聞忘れられちゃうから古新聞に終わらせないで本にしろと、そしてこれを後世に伝えろと、こういう作文教育が罪になったような時代があったことを後世に伝えて二度とこういう過ちが繰り返されないようにしてくれって言われたんですよ。それでその標茶の横山さんの家を後にするとき、横山さんは非常に明るい顔で満面の笑みで大きく両手を振ってですね私を見送ってくれたんですね。でそれからですね3ヶ月もしないうちだったんですけども、その伺ったのが3月の末 で6月の初めに横山さんは亡くなったんですよ。で私はお通夜に行きました。でお通夜の席で初めて横山さんが癌の末期にあって、うん、告知余命も告知されていたということをお通夜の席で初めて知りました。だから横山さんがこの資料はあんたが持って帰ってくれと、俺もうすぐ死ぬからって言ったのは冗談じゃなくて本気の言葉だったんですね。俺たちが死ぬ前に早く話を聞いて書いてくれって言ったのも本気の言葉だったんですね。私はその重みを、ああこれはものすごく大きな宿題を預けられたと思いました。本を書くためにこれから私は全ての時間をこの執筆に当てようと思って、 新聞の仕事と別に本に書くっていう仕事を始めました。
そこが本にしようと思った原点だったんですね。ですね。日々の新聞記者としての仕事の他に取材を続けていくっていうのはもう相当大変な生活だったんじゃないですか。
そうですね。獄中メモを解読してる時もそうですけども、夜休日全ての時間を使いましたね。お盆も正月も、うん、あの母を亡き父の墓参りに連れていくこともせず本当にこれに没頭しましたが、でもあの人って自分は宿題を与えられたって思うことって人生の中でそうそうないと思うんですよ。仕事とかでこうノルマとか、
はい、
仕事のでこれやんなさいって上のものから言われるとかではなくて、自分の心の中にふつふつと湧き上がってくる、ああこれは空から宿題を与えられたって思うことって人生の中でそうそうないと思うんですよね。だからやっぱりこれはやり通したいっていう思いで、だから倒れるかもしれないってずっと思ってましたけど倒れませんでしたね。だからそれは天国の人たちが見守ってくれたから、みんながこれをまとめてくれって言っていたから私は大丈夫だったんだっていうふうに思いますが、私なんかも釧路在住の地方記者なので、私の非力なペンの力で世の中を変えることなんてとってもとってもできませんけれども、皆さんにこれからをどう生きていくか、これから社会をどうあるべきかって考えるための材料を提供するということはできると思うんですね。で、私そのちょうどこの獄中メモっていうのを見つけたのが偶然ですけれども、このいろんな国の動きがあっていろんな人がいろんな考えでいろんな意見を言っている最中にその問題を考える材料になるようなものを見つけたということが託されたっていうふうにやはり思ったことの大きい理由でもあって、であれば一日も早く一人でも多くの方にこの埋もれかけた、みんなが忘れかけていた、記憶に残っていないこの戦時中の事件を知ってもらう、伝えるということが私の使命だっていうふうにすごく思いました。
自分だからこそ託されたのではないかっていうふうに思う瞬間っていうのは今までありましたか？
そうですね、非常に今回の、取材執筆出版、そして今いろんな方にお話を聞いたりしてもらうために公園に歩くということがですね、今までの私のこの人生経験がフルに生かされたものでありまして、それがで私は選ばれたんだって強く思う部分があります。というのは私もともと記者職を希望していたわけでは実は全くなくって、大学を卒業した時には某大手通信会社に総合職というので就職をしまして、でそこは3年で退職をしたんですけども、その後広告代理店で営業職をしていました、
はい、
そうしているうちにですね、私の父親が釧路にいた父親がくも膜下で倒れまして、寝たきりになりまして全解除の状態になりました。で、私が代理店にいた時には札幌市で働いてたんですけども、父の介護を手伝うために仕事を辞めて釧路に戻りました。
まだ若い、
そうですね、20代の半ばだったんですよ。釧路にもう帰ると思ってなかったので、札幌や東京とか都会に行きたいと思っていたので、釧路に帰ったっていうことに対してまずすごくこう父親の介護をしながらもがっくり来たっていうのもあり、で介護の生活も辛かったこともあったんですけど、でも介護ばっかりしていてもなと、なんか気分転換も含めて仕事をしたいなという時に、でも NHK でですねリポーターの釧路放送局でリポーターの募集があって、で営業職をしていたので、お客様の前でプレゼンテーションする仕事をしていたの で似てるかなと思って応募してみたら採用していただけて、テレビリポーターの仕事をしていたんです。だからこう画面ではこんにちはっていうニコッとして家に帰ったらこう父親の介護をするっていうような生活をずっと続けていたんですけども、その後父親が亡くなりまして、で介護が、介護は終わって、で 社員になれる仕事がしたいなと思ってた時に、ちょうど地元の新聞社で、今勤めてるところとは別な会社なんですけれども、記者職の募集があって、というのがこの仕事に入ったきっかけだったんですね。強いて言えば、私の父親が倒れて全介助になったから生まれた本でもありますね。私、父の介護がなければ釧路に戻らなかったと思うし、今の仕事に就かなかったと思うので、で、私の父も実は教員だったんです。
あ、そうですか。
でも私、父が生前、父の仕事には興味がなく、でも結果的にはこうやって学校教育で、罪を強いられた先生たちがなぜそういう 目にあったのかっていうのを紐解くという仕事に出会って、それを全うできたのは、教員だった父が寝たきりになって、その解除をするために釧路に帰ってきたからだっていうことには、すごく何か運命というかを感じますね。
今後佐竹さんはどんなことをしていこうっていうふうに今思ってるんでしょうか。
もっと一日でも早く一人でも多くの人に伝えたい、今こそっていう気持ちが、焦る気持ちが強くって、きっと今これを、このメモを世の中に出してくれって頼まれたから、今2013年の8月に見つけたんじゃないかと思えてならないんですよ、うん、この取材をしていく過程の中で、あと3年早かったらっていうセリフを何度も何度も言われました、
はい、
それは3年早かったらあの人生きてたのにっていう話ですね。一つは、あとは、あそこに貴重な記録が入ってたかもしれないけど3年前に捨ててしまったっていうのを何度も言われました。今年戦後70年ですけれども、まず戦争を体験した人の生の肉声を記録できるっていうのはもう残り時間もあとわずかですね、本当に。で、あと残された資料、それを掘り起こせるのも、もうタイムリミットですね。みんな捨てちゃいます、
うん、
誰かが、第三者が、特に第三者が見なければ捨てられるってもの多いと思います。で、この事件関係の方のご遺族のほとんどもお父さんにこの事件のことを聞いていません。それは漠然と、自分の父は戦時中教員で逮捕された経験があるようだと漠然と分かっていても、
はい、
家族の中でなんとなく禁句になっていて、だから今を振り返れば、あの時自分の父親は聞き出してほしくて何かチャンスをくれたのかもしれないのに突っ込まなかったと、ああ後悔しているっていうのを多くの遺族に言われました。なんでって思うでしょ。でも村上さん、私たちも我が耳に置き換えてみましょう。自分の父親、母親の昔話をね、私たち人の話聞く仕事だけど自分の家族の話って聞いてないと思いませんか。
そう言われてみると、ね、本当全く聞いてないですね。
でも私たちの家族にも大事な埋もれかけた史実持ってるかもしれませんよね、うん、が家族聞いていない。だから私、この本を一日も早く一人でも多くの方に読んでほしいんですけども、それを通して自分の親、おじいちゃんおばあちゃんにも話を聞いてみよう。そしてこの戦争の記録を残しておこうっていうふうに、我が身のこととしても思ってほしいですね。だってこの本の中に出てくる人は特別な人ではないです。ごくごく普通の学校の先生で、皆さん当時逮捕された時20代後輩から30代前半で、小さなお子さんがいました。それは私たちに置き換えられることですよね。ある日突然自分が逮捕されたらっていうような、戦争の最中にそういう時代があったっていうことを誰もが我が身に置き換えられる話だと思うんです、そういう意味でも、今戦後70年を迎える今、自分の身近にこういう戦争の傷があると、戦場のことだけじゃなくてというのを伝えたいし、皆さんに振り返ってほしいと強く思っています。私、獄中メモの傍らでもう一つ見つけた古い小さな文集があります。で、実はその文集を壁にぶち当たった時に何度も何度も読み返してきたものがあります。それは坂本先生というタイトルの文集で、この坂本先生はある日突然、昭和15年の11月21日早朝に逮捕されて、その日から 学校に来ませんでした。しかし学校は子どもたちに理由を言っていません。ただ坂本先生は病気で休んでいるとだけ言います。で実は昭和16年の4月30日付で退職しますが、してますが、それすらも子どもたちには言わない、そのクラスに新しい担任の先生がつきます。その時にその先生が子どもたちに坂本先生というタイトルの作文を書くように促しました。その先生は坂本先生がもう辞めて帰ってこないということは分かってるんですね。でも子どもたちに言うことはできない。坂本先生というタイトルの横にはこの文章を大切に取っておくこと、5年も10年も20年もと書いてありました。でそのページを開くと子どもたちが坂本先生を思って書いた作文がたくさん収められていました。その作文を読ませていただいていいですか、はい、先生、私は先生がいなくなってから毎日寂しい日を過ごしています。いつも先生の家行って、先生はいつ来るの、どこにいるのと言うけれど、おばさんは卒業式までには帰ってくるでしょうと言うけれど、なかなか帰ってきません。卒業式が終わってからまた先生のことを思って行ってみると、家には情がかかっていました。きっとおばさんは町へ買い物に行ったのでしょう。裏へ行ってみると窓にはカーテンがしてありました。カーテンの間から覗くと先生の手紙のようなものが置いてありました。それを見るとガラスを破ってその手紙を読んでみたいような気がした。懐かしい坂本先生の手紙を一度でも読んでみたかった。早く会いたいのにどうしても会えない。情けないと思う。先生は怒るときは怒るけど、優しいときは面白いお話などを教えてくれるので、いくら怒っても嫌いだとは思わなかった。病気になったのはなぜだろう。早く先生に会いたいと思うけど、どうしても会えない。この文集にはこうした先生が突然いなくなった子どもたちの涙の跡が見えるような作文がたくさん収められていました。まあ、私はもうこの取材つらいなと思うとき、いつもこの作文を読み返し、子どもたちがこんな涙を流すようなことが二度とないために、そのためにはこんな涙を流した子どもたちがいることを知ってもらわなければ始まらないと思うんですね。知ることから過ちを繰り返さないということは知ることから始まると思います。だからこそ一日でも早く一人でも多くの方にこんな作文教育が積みにされた時代があったことを伝えたいなと思っています。
佐竹さんの宿題はまだまだ続いていくようですね。
そうですね、まだまだね本ができたっていうのは宿題の入り口ですね。これを伝えて、それをどう考えていくかは、それは読んでくれた皆さんに委ねたい。そこからは皆さんへの宿題だと思っています。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
生き方私流、獄中メモは問う作文教育が罪にされた時代という本を出版した新聞記者の佐竹直子さんへのインタビューをお聞きいただきました。空からの宿題を与えられたと語る佐竹さんの言葉がとても心に残りました。元教員のお一人坂本亮さんがずっと捨てられずに残してあった獄中メモが、坂本さんが亡くなってから6年経って佐竹さんによって発見され
無念の思いが受け継がれた事実に空からの願いを感じずにはいられません。ラジオ深夜便では8月に毎年戦争を語り継ぐインタビューシリーズを放送しています。実は今から20年前、戦後50年の時に私は札幌放送局にいて、ラジオ深夜便の戦後50年、今こそ語ろう私のあの時というインタビューシリーズでお話を聞いた方がいました。それが獄中メモを残していた坂本龍さんだったんです。当時80代の後半でいらっしゃいました。あれから20年、今回のインタビューは私にとっても当時深夜便で語ってくださった坂本さんから託された宿題と感じたインタビューとなりました。そして深夜便が20年毎年続けている戦争を語り継ぐシリーズの重要さ、大切さを改めて実感しました。